5ページ17。中学生の主張作文が表彰されました。中学生の主張大会。第43回立川市中学生の主張大会が11月3日、多摩新リスルホールで行われました。当日は3097編の中から選ばれた作品を中学生が発表しました。主な入賞者は次の通りです。継承略、各賞、学校順。市長賞、田島優也、日中2年。議長賞、松下穂高、四中3年。奥田由里奈、九中2年。教育長賞、笠原修、五中三年、丹波桃花、六中二年、中学生審査員賞、野見山直子、三中三年、中学校 PTA 会長賞、堀真宏、二中二年、青少年問題協議会会長賞、三島ほのり、一中二年、森山智樹、二中一年、森下王賀、三中三年、村上音羽、四中二年、小林凛、四中三年、遠藤優和、七中三年、岡部志龍、八中一年、水落ち遥か、九中三年。問い合わせ、子ども育成課青少年係、内線1306。税についての作文、税の標語、表彰。時代を担う中学生の皆さんに、税への関心と理解を深めてもらうことを目的としているコンクールで、市内の中学生が次の通り受賞しました。継承略。税についての作文。市長賞。小畑真央。九中三年。教育長賞。浅野くるみ。九中三年。税の標語。市長賞。小林博香。九中一年。知ろう、学ぼう、興味を持とう、暮らしを支える税のこと。問い合わせ、課税課諸税係、内線1201。全国中学生人権作文コンテスト。中学生が人権尊重の大切さを考え、豊かな人権感覚を身につけることを目的に行われる全国中学生人権作文コンテストで市内中学生が次の通り入賞し、立川地区人権擁護委員会による表彰式が行われました。継承略、各賞学校順、東京都大会奨励賞、立川市長賞、立川地区人権擁護委員会最優秀賞、木村千秋、7中2年、東京都大会作文委員会賞、立川地区人権擁護委員会優秀賞、三島ほのり、1中2年、新井大河、2中2年、新田優斗、四中一年。多摩西人権擁護委員協議会長賞。立川地区人権擁護委員会入選。三村達、三中二年。佐々木博美、五中二年。石橋宗介、七中二年。江頭佳林、7中2年、沼沢凛、7中2年。 立川地区人権擁護委員会佳作、田山優奈、一中二年、米光優奈、六中二年、橋本空、七中二年。問い合わせ、生活安全課市民相談係。電話、042-528-4319。ここに、立川市人権作文表彰式の様子の写真があります。第43回中学生の市長大会、市長賞。夏休みの宿題に作文が3つ出た中学生の市長、田島優也、2中2年。今年も夏休みの宿題に作文が出た。しかも三つだ。去年の中学生の市長作文で僕は、作文が苦手な人間もいるのだから宿題に出さないでほしいと主張したはずなのだけれど、どうやら僕の主張が届かなかった。もしくは主張が届いた結果、学校の宿題担当者を怒らせた。作文が得意な人はいいだろうと思う。文章が書くのが好きな人もいいと思う。周りに主張したくてたまらない生徒には、まさに最高の宿題だと思う。でも、作文が苦手な、どのくらい苦手かというと、一つの作文、原稿用紙約3枚を1週間かけて書き終わるかどうかだから。それが3つとなると、長いと思っていた夏休みのうち、三週間がもう作文で終わってしまう。しかも宿題のメインがそれだけなわけではなく、他の教科すべてから宿題が出ている。夏休みが2ヶ月あればギリいけるかもしれないが、実際は1ヶ月くらいしかないので、計算上全部こなすのは不可能だ。地獄かよ、と思う。思うというか、家の中で何度も声に出した。疲れた。もう嫌だ。地獄か。そう言うと親は、まあまあ、1時間あれば作文一つできるでしょ。苦手でも1日あればできるでしょ。それが3つなんだから3日で終わるじゃない。と答えた。国語が得意だったらしい親は、あっち側の人間だ。僕が1時間で解ける理科の問題は一生解けないくせに、できて当然でしょうみたいな顔をする。話が通じない。この課題を出した人もそっち側の人間かもしれない。ただ、文句を言ってばかりでは小学生の主張作文になってしまう。僕は中学生なのだからもっと話を前に進めたい。すなわち、ではどうすればよいのか、自分なりの提案をしたい。さっき触れた通り、僕は他の人が簡単にできるものが10倍以上苦手だったり、逆に他の人が苦手な教科を数倍早く解けたりする。それは多分他のクラスメイトも皆そうだろう。僕の作文と同じように別の教科が何週間かけても終わらず、楽しいはずの夏休みを楽しめなかったり、地獄かとか言ってるのかもしれない。それなら、夏休みの宿題を選択式にしてはどうだろう。もちろん、これだけは夏休み中に復習してくれないと困る。というような必須科目はあってもいいので、それ以外は選択式にして、それぞれの生徒が好きな項目を選べるようにしたらどうだろうか。今までやれと言われたものだけをやっていた結果、相当僕の判断力は鈍ってきているし、それは高校はどこに行きたいのかと親に聞かれて、知らない、わからない、どうでもいいと答えて呆れられたほどだ。選択をする場面がない。だから、選択なりするためにも良いと思う。何より、 これなら得意不得意が全員バラバラでも、大体同じように夏休みを楽しんで、大体同じように地獄を見ることができる。最高ではないか。今年は不平や問題点を指摘するだけにせず、解決案まで書いてみた。来年は少しでも改善されて、より充実した夏休みが送れればよいなと思う。ここに田島優也さんの市長大会で発表している写真があります。18、子育て世帯生活支援特別給付金、低所得ひとり親の申請をお忘れなく。国は食料品等の物価高騰の影響を特に受けた低所得の子育て世帯、ひとり親世帯を見舞う観点から、児童一人につき5万円を支給しています。まだ受給していない方で、新たに児童扶養手当を受給することになった方、住民税が非課税相当の世帯になった方などは、必着で2月29日木曜日までに申請が必要です。対象世帯や申請方法等、詳しくは市ホームページをご覧ください。問い合わせ、市子育て推進課手当医療費給付係、内線1347。19、立川教育フォーラム。市教育委員会は、教育の充実と推進を図るため、保護者、市民、教職員が一堂に会して小中学校の実践等を紹介する立川教育フォーラムを開催します。市内小中学校の児童・生徒による実践発表のほか、東京学芸大学教授の高橋淳さんによる講演を行います。直接会場へ。日時、1月27日土曜日、午後1時から4時。場所、女性総合センター1階ホール。問い合わせ、指導課、内線2497。20、はがき回収ボックスを設置します。家庭で捨てられずに困っている古いはがきや年賀状をプライバシーを守って回収し、リサイクルします。直接回収ボックスへ入れてください。設置期間、1月16日火曜日から2月19日月曜日。回収時間は各施設の開館時間。設置場所、柴崎福祉会館、あけぼの福祉会館、幸い福祉会館、一番福祉会館、クリーンセンター立ち麦、総合リサイクルセンター3階事務室。問い合わせ、ゴミ対策課、内線6754。